では F1 コーナー。
はいはい。
はい、好評につきレギュラーコーナーとして昇格しました F1 コーナー。
はい。
では F1 日本グランプリについて解説です。
おーい。
はい、もう2週間前か。2週間か3週間前ぐらいだね。
そっか。
結構前でございますね。
うん。
うん。雨でした。
はい。あのですね。
とてつもない大雨。
私、見たんです。
何を？
え？
あの人が殺すところを見たんですか、ひょっとして。
え？日本グランプリ。
おーおー。
雨で中断した後
見たの
からはい、
おお、
再開した直後のさ、
うん、
雨のしぶき、
うんうんうん、
プシャーっていうのがすごすぎて、
うんうん、
なんかあんな中100キロ200キロ出してよく走れるなと思って、
そうそう、むちゃくちゃだよねあれ
ね。え
てか雨降りすぎだよね、うん、
びっくりしました。
そうで、しかも今年の車って特に後ろに流れるようになってるんで、
うん、
ほぼ視界ゼロでしたねあれね、
うん、
いやもうひどい雨だった。
後半の方になるとだいぶね、うん、ちょっとこう水はけできて、
そうそうそう、
ピシャーっていうのはだいぶ減ってたけど、
そうそうそう、
もう真っ白だったよね。
そうなんですよ、よくあん中で走れるよねと思って、
ね、でもあんな中やったらみんなスピンしちゃったりコースアウトしちゃったりひどいレースになるのかと思ったら意外とみんなまともに走ってて、
う
ん、
走ったね、
すごかったわ、
うん、あんだけ水が多いと普通ね、
うん、
まあレインタイヤなんだけどね、
うん、
でも一周走ってすぐみんなインターミディートに変えてたよね、
うん、
インターのタイヤに変えてたよね、
うん
うん、フルウェットじゃなくてインターミディートっていう中間のタイヤに変えてたんで、
うん、
これは何がすごいかっていうとあれだよね、路面がいいんだろうね、鈴鹿サーキットって あんだけ水があっても、
うん、
タイヤがちゃんとグリップするような、その言ってしまえばその、まあ、攻撃性が強いってみんな言うけど、
うん、
粗い路面というか、
うん、
こうタイヤがちゃんと食いつくようなタイヤ、水はけのいい路面っていうことなんだろうね。
なるほどね、
うん、すぐみんなインターに返したもんね、
うん、
あんだけ水たまりができて川ができてるようなとこだと、うん、普通インターじゃ走れません、
うん、
フルウェットでも多分スピンしちゃう、
うん
うん、だけど鈴鹿サーキットはやっぱ路面がいいんですね、すごくね。
ほう、
うん、あれで走ってましたねインターでね、
え、
中断で2時間10分とか20分ぐらい中断したのかな。それで結局残り50分ぐらいのところでレース再開、
うん、
あの F1 は3時間ルールっていうのがあるんで、
うん、
そのスタートを切った時間から3時間でどんなに長くても終わるというルールが新たに追加されまして、
うん、
でレースが75% 未満とか 50% 未満とか、そのどれぐらいレースを消化できたか、本来の周回を消化できたかというところでポイントも半分になったりとか、
うん、
そのポイントが減るというルールだったんですね、
うん、はいはい、
まあ、ところがですね、残り50分からスタートして 75% 消化できなかったにもかかわらず、今回はフルポイントが、与えられたと。
そうそう、そこがなんかその解説の人たちとかも観客の人も、
うん、
みんなね 75% とかじゃフルポイントじゃないんじゃないかっていう計算で予想してて、
そうそうそう、19ポイントだから
マックス・フェルスタッペンが優勝する、うん、ワールドチャンピオンになるには8点必要だったんでしょ、うん、
1点足りないって話
になった。で7点、うん、みんな予想してたのが7点だ7点だっつってて、うん
う
ん、
そうそう、
でだからゴールした後もあじゃあ次で決まりかなみたいな流れだったのが、
う
ん、いきなりさ、
そうそうそう、
公式の人たちがおめでとうみたいに言い出してみんなってなってさ、
そうそうそう、
うん、なんかそこも面白かったよ。
そう、本人もだから1点足りないよねみたいなこと言ってたもんね。
ね、なんかおめでとうって言われた後中に引っ込んでからもさ、
うん、
で僕は本当にあのワールドチャンピオンなのかいみたいなこと言ってたよね。
そうそうそう、1点足りないよねみたいなこと言ってたよね。
うん、
そうで実際どういうことかというと、
うん、
レースが途中で中断した場合、
うん、
中断して 75% 未満とか 50% 未満とか中断してそのままゴールしないで終わっちゃった場合はポイントが半分になったりとかすると、ポイントが減るということなんですよ。で中断してレースが再開した場合、
うん、
レースが再開して規定のその時間まで走り切ってチェッカーフラッグを受けた場合はフルポイントが与えられるというルールなんだそうです、
うん、
みんな初めて知ったよねあの日本グランプリでね。
じゃあやっぱりそのそういうケースっていうのは珍しいってこと、あんだけ広いと もう中止になることがほとんどで、再開はほぼなかったっていうこと。
なかった。俺もう途中でもこれないな、再開はと思ってたもん。で結局再開したけどね、
うん、
だけどポイントはもうお預けだなと思ってたもん、
うん、
ところが再開してチェックを受けたらフルポイントということなんですね、うん、なのでレッドブルがワンツーだったんで、
うん、
トップがマックス・フェルスタッペンで2位がセルジオ・ペレス、実際ゴールした順番はシャルル・ルクレール、うん、フェラーリのね、フェラーリのシャルル・ルクレール、セルジオ・ペレスと、
うん、1
位がだからレッドブル・フェラーリ・レッドブルだったんだけど、
うん、
途中でペレスがプレッシャーかけて、
うん、
シャルルがミスするんだよね。ルクレールがミスして、
うん、
途中試験をカットしちゃうんですよね、
うん、
とそこでカットしてアドバンテージを得たということであ
の瞬間そう見ました。
そう、
最後の最後でやらかしたなって。あれがなければ、
うん、
だってワールドチャンピオン決まってなかったかもしれないで
しょ。決まってなかった、点数足りなかった、
うん、
そうペレスがだから2位に入ったことで、
うん、
もうシャルル・ルクレールのルクレールの方のポイントが足りなくなって、
うん、
結局ワールドチャンピオンが決定したということなんです ね、うん、ね、だからペレスいい仕事したよね
でもね、あれはもうほらもう解説の人もずっと言ってたけど、タイヤがもうズルズルだったと、
うん、そうそうそうそう、う
ん、だからやばいやばいってずっと言われてて、なんとか最後まで持たせようと頑張ってた結果なので、
うん、そうそうそう、そうなんだよ、うん、みんなもだからインターがね、
うん、
インターのタイヤがもう全部なくなっちゃって、
うん、
で変える人もいたじゃない、角田裕毅とか、うん、フェルナンド・アロンソが途中でインター変えてたじゃん、
うんうん、
あそこで変えるかと思いながら見てたんですけど、
うん、
もうあそこはポジションキープして走るべきだよね、無理しても、
うん、
だって追いつけないもんタイヤ変えちゃったら、
うん、
インターをどれだけ持たせられるかという戦いでしたねあれもね、
うん
うん、いやすごかった。で結局5秒加算でレッドブルのワンツーになってで、
うん、
マックス・フェルスタッペンの、ワールドチャンピオンが確定したということですね。
はい、
いやそういう感じのレースでございました。
まあ日本グランプリはだからもう普通と違いすぎて面白かったね、
うん、まあイレギュラーなレースです。あんな雨のレースなかなかないですね。
ねえ、
まさかレースやると思わなかったもん。
でもあれ3年ぶりでしょ、ナナさんにね国家歌わしちゃったし、
うん、
岸田総理も来てたし、
ほんまやな、
うん、やらないわけにいかなかったんでしょ。
やらなかったんでしょうね、ほんまほんま。岸田さん何しに来たやろな、うん、あれな
、うん、
いやなかなかでも見応えのあるレースだったと思います。
はい、
以上 F1 コーナーでした。
はい、
はい、